さて、今月のグローバルトークのコーナーには、オーストラリアのご出身ですが、現在は災害科学国際研究所の特任教授もお務めのモリス先生にお越しいただきました。モリス先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。モリス先生は災害研での特任教授としてのご活躍のみならず、もう長年にわたって教鞭を取られていらした、宮城学院女子大学でも現在も教えていらっしゃると。
週1回の非常勤です。もう正常に働けないので、非常勤です。
とんでもありません。で、毛利先生をお迎えして、まあ、歴史学者でもいらっしゃいますので、もうさまざまなお話をお伺いしたいところなんですが、時間も限られておりますので、今回はその多文化共生、そしてこのグローバルトークのコーナーでたくさんの外国籍の方々にご出演いただいていますので、外国人支援をテーマに少しお話をお伺いしたいのですが、まず311も森先生ご自身も多賀城で、
住まいが多賀城です。多賀城は3分の1が水没しました。で、私の家は津波をかぶったところとかぶらなかったところの境界線となっている周防大橋のほとりにあります。311の当日は、私が多賀城市内にいまして、そのマンションの、災害時の集合場所に行って待機してたら、津波が来るぞっていう声が上がって、それで、歩けない人を背負いながら、津波から高台の方に、避難するよりはちょっと遅いんで移動しましたっていう経験があります。特に私にとって、その災害を語るときに、その津波が来るぞっていう、その声が出るまでのおおよそ15分のその公演の中で、いろんな人々がいまして、しかし情報が全く入ってこない。そこの広場にいる人間たち同士で何とかしなきゃならない。足の不自由な人を私が背負って行ったんですが、実はもう一人、多分タイ出身の若い女性がいたんです。日本語はままならなかったし、英語もままならなかったんですが、町内会のおじいさんが手振り身振りで彼女のことをなんとか世話しました。つまり外国人支援の多く語られているのは、避難所に入った人たちをなんとかしようという話ですが、どうやって避難所まで生き延びるか、どうやってそこにたどり着くかっていう観点は、少なくとも311からの外国人支援をめぐるさまざまなやり取りの中で、避難所の中にいる人、つまりすでに助かっている人の話ばかりでありました。もう一つ、私にとって決定的な影響となったのは、高台に上がっていきまして、夕方になって暗くなって もうどうしようもないので、じゃあみんな自分家に入っていいよって町内会の人が言ってきたら、私の、マンションは5階にあるんです。上がってみると、廊下に、暗闇になってますんで、こう影がポンポンポンポンと立ってるんです。で、もううちの中さ入っていいのに、なんで入らないのかなと思って声かけてみたら、川向こうから来た人たちです。で、この人たちは避難所に入れてもらえなかったんです。その人たちは、うちにはその夜7人お客さんが泊まったんですが、私は外国人支援を語るときにものすごく警戒するのは、混乱が支配しているような被災地のグラウンドゼロにおいては、取り残される人たちはたくさんいるし、標準規格に合わないものが排除される危険性が極めて高い。被災後しばらく語られていた多くの外国人支援というのは、私に言わせると、外国人と日本人の間を分断するものばかり。外国人を支援することが、常に実は排除する危険と あの表裏である、そういうことを非常に懸念します。でそのことが理解されなくて、私しばらく、あの、いい支援してるので、なんで森さんがギャーギャー言うのかと、こっぴどく非難されました。
そうですか、
はい、どうもおかげさまでございました。
で、あの森先生の、まあ、ご研究の、まあ、キーワードになっているのが、心理社会的支援
出てきました、
はいはい、
これについて、お坊さんの教じゃないですか、
はいはい、これについて少し伺わせていただけますか、
はい、心理社会的支援というのは、私がさっき言ったもろものの、はい、まあ、志は高いし気持ちは優しいんですが、やってることは実はかなり間違ってる、そういう形の支援を、あの、避けるための基本的な概念であります、この考え方は、あの、インド太平洋津波の後に、特にインドと東南アジアでの諸々の支援を点検した WHO が、その支援の中で実は害を及ぼす支援もあまたありました、ということを突き止めて、特に心のケアと言われるものは実は迷惑である、それ必要な人たちはいます、しかし大方の人たちは、つまり災害の直前まで健全というか、あの、精神的に健康だった人たちが災害を被ったことによって、心理的な、状況になるわけではない、混乱はする、疲弊はする、自信喪失にはなる、夜眠れなくなる、しかしそれは、あの、いわゆる PTSD ではない、その人たちにとって最も必要なのは、自分が安全である、自分にとって大事な人たちである人たちとつながること、
はあはあ、
自分は何もできないんじゃなくて、自分のことを自分で何とかできる、まあ、自己効力感っていうんですが、それが感じられることが心理的な支援よりもはるかに効果的です。
なるほど。
で、じゃあ人々が、まあ、あの、立ち上がっていくためには何が一番必要かというと、それは社会的関係、家族との関係、仲間との関係、隣近所との関係、もしもそういう関係があるならば、そういう関係を新たに作る、そういう条件を整えておけば、人々はかなりのことを実は自分でできるようになる、で、できるようにしてなることが支援として最も望ましい。支援者はいずれは立ち去らなきゃならない、まあ、外部の支援者はであるので、被災者が自分たちでできるようにならないといけないし、自分たちでできるようになることが実は自分、その人たちにとって精神的にも最もいい支援になります。支援者が、非支援者が立ち上がるのを手伝う、で、あとは被災者が自分でできるようにお手伝いする、心理、あの、最初に言った心理社会的支援というのは、人のレジリエンスが出てこれる条件を適切に整えていくための、処方箋であります。
わかりました。
以上。
はい、
はい
はい、ということで、今日は、森先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
あの、聞いてくれました。ありがとうございました。